さんこんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、北方さん、前回お話の最後の方に、
はい、
こう幸せはバランス、才能は偏りという言葉がありましたよね、はい、それがこう私すごく響いたんですけれども、はい、そこについて今日は少し詳しくお話ししていただけますか。
あ、わかりました。
はい、
あの幸せは前回もお話をしたように、あのいくつかの要素があって初めて人って幸せだと感じると思うんです、
はい、
例えば仕事がやりがいがあって、で収入もそれなりにあって、で例えばこう愛する家族とか子供がいて、友達もいて、なんか趣味でスポーツも楽しくてみたいな、いくつかの要素があって幸せっていうのは成り立ってると思うんですよ、で一方で才能というのは何かを極めていくっていうことなので、ある種一点集中なんですよね。時間とかエネルギーとかお金を一つのことに集中していかないとい かないわけですよ。この間ねノーベル賞とか日本でも取れた方いらっしゃいますけど、あの先生たちもみんなその研究に人生を捧げてるわけですよね。アスリートとかもそうだし、まあ、ビジネスでも経営者の人っていうのはもうほぼ仕事ばっかりで、日本電産のねあの社長さんとかはもう正月なんてないみたいな、っていうかお正月別に休みたくないみたいな感じですよね。与えてるのは楽しいからな感じなわけです。でそうするとその人の人生というのはもう研究だけとかスポーツとかトレーニングだけとか仕事にすごく偏っていくので、まあ、それゆえに才能は開花するんですけども、同時にその人生のバランスをとっておかないと、当然仕事ばっかりやってるとね、奥さんや子供から不満が出たりとか、例えば会社で働いていたとしても、あの前回のねご相談者の方も言ってはりましたけど、なんかあいつだけ好きなことばっかりやってとか、なんか結果出してるからっていい気になってんじゃないかとか、いろんなこと言われたりするわけです、でそのあたりのバランスをどう取っていくのかという、この一見矛盾するバランスを取るっていうのと、こう一つに集中するというのをこう一つの中に自分の心の中にこうちゃんと持てる、しっかりと両立できる、人じゃないと才能を開花しながら幸せになるっていうのはすごく難しいんですよね。
でもそれって誰でもできるんですかね。
実際一人でやるのは難しいんですよ、でだから皆さん才能開花してる人っていうのは必ずこうチームワークとかパートナーシップっていうのをすごく大事にしていますよね、だからまあ夫婦関係で言えば、ご主人の仕事に関してすごく理解のある奥さんがいたりとか、職場だったら、社員さんのお互いの強みがみんな分かっていて、だからあなたはこの仕事してと、あなたはこの分担としてっていうふうに役割分担をして、で全員で、あ自分はここで活躍できるからみんなでここ目指そうみたいな、っていうふうな、ま
あ、
パートナーシップとかチームワークを、作っていくっていうのがポイントになりますね。
なるほど、じゃあ一人でこうやるというよりも、こうみんなで作り上げていくっていう感じですかね。
結局そのどれだけ自分のね才能が秀でたとしても、一人で実現できることっていうのはほぼないんですよ。
そうですね、
絶対誰かの助けっていうのが必要なんですよね、だそういう意味では自分はこれが得意けれどもこれは苦手、でこの苦手な部分を誰と協力してもらうっていうのがすごく重要 でそこに行くためにはやっぱりこう謙虚さみたいなのが必要でね、何かができるようになると自分はすごいって気持ちになるじゃないですか、でそうすると例えばこれはもうあの会社で言ったら営業マンの人とかってすごく多いんですけど、会社って売り上げとか利益が立たないと回らないので、どこの会社でも営業マンっていうのはすごくいいポジションなんですよね、比重的に、でも彼らが取ってきた契約というのをちゃんと処理してくれたりとか、サービスや、商品をちゃんと作ってくれる、製造部分、開発部分というのをやってくれる人たちがいなければ成り立たないんですよね、でもその社会的にその時スポットライトが浴びる職業ってあるじゃないですか。ちょっと前だったらコンサル担当がすごく注目を浴びてたし、今はクリエイティブな人がすごく注目を浴びてますけど、何かにスポットライトが浴びると一方で日陰になる存在がいるんですよね、でその人たちのことをどれぐらい大事に思えるのかっていうのが、成功していくという観点から言うとすごく重要ですよね、 これはもう夫婦レベルとか家庭レベルでも、まあ、自分がこうやって仕事がねできるのは奥さんがやってくれてるおかげとか、はい、ご主人が理解してくれてるおかげとか、その辺はすごい重要ですよね。
確かにそうですね、うん、
はい、
なんかこうやってる時は自分一人で頑張ってる気になりますけれども、
そうですね、
こうふっと周りを見渡すと、うん、それを支えてくれる人がいっぱいいるってことですね。
そうですね、それが、うん、どうしても楽しくなってきちゃうので、
はい、
自分の才能に気がついて仕事とかを始めると、他のことに時間使うのがもったいなくなってきちゃうんですよ。でもそうなると特に人間関係がね、
はい、
おかしくなりやすい。
結
局その僕らっていうのは、自分に注いでくれてる時間、
はい、
もしくは注意力リアクションで、
はい、
自分を大事にしてもらってるかどうかっていうのを人は測るから、それがどんどん減っていくわけですよね。その時間が
そうですね、
うん、だからよほどそのあたりはしっかりコミュニケーションを取っておかないと、初めに、
うん、
初めそのコミュニケーションの土台ができてたらね、
はい、
それも忙しくても分かってもらえてるとは思うんですけど、
なるほどね、
だから本当に才能を発揮してる人のこう裏側にはやっぱ支えてる人たちっていうのはたくさんいますよね。イチロー選手とかもそうですけど、
はい、
あの人10年間ぐらい同じカレーを毎日お昼ご飯だったかな食べてたみたいなね、
そうですね、
ありますけど、そのカレーは実は奥さんの手作りで、味が変わってはいけないん
です10年間同じ味を、
10年間同じ味ですよ。でアメリカって広いから遠征とかあるじゃないですか、で遠征先っていうのは当然家を離れるので、
はい、
奥さんはカレーを冷凍で作っていて、それを一郎選手は持って行って食べるんですよ。
すごいです ね、
そんな作れます
10年間も作ったらプロですよね。もう、ね、
もう間違いないプロフェッショナルですよ。だから冷蔵庫に多分3日分ぐらい常にストックがあったみたいなね、プロフェッショナルっていう NHK の番組で流れてましたけど、
はい、
で味が変わっちゃダメなんですよ。
そうですね、
どこですか、なんか一生懸命作ってるのに機能たちが違うとかって言われたらお前ふざけるなと
本当です、ね、
自分で作れよじゃあみたいな風になるじゃないですか。
で、
でもあそこの夫婦はそれをやり続けてきた夫婦なんですよね。でそれはやっぱりその奥さんが、多分イチロー選手が目指しているものとか、自分がそのご主人を支えることで実現できることとか、要は2人の夢になってたんだと思うんです。一度選手が活躍していくことがね、
はい、
うん、だからそれぐらいその全員で共有できるような夢なり目標なりっていうのを作っていくっていうのはすごく重要ですよね。
そうですね、
逆のパターンもあって、まあ、最近ね日本も女性の社会進出がすごい増えてますけども、
はい、
女性の場合で言えば一番分かりやすいのはサッチャー首相ですね、元イギリスの、
はい、
あの方は首相としてねイギリスで活躍されて、本当に不況だったイギリスをね立て直した偉大な指導者ですけれども、彼女が首相をやってた間支えてたのはご主人なんですよね、ずっと。確かだからご主人はもう奥さんを支えるために彼女が首相になってから人生を費やした、うん、影の存在でね頑張った方です。
うん、あまりねフューチャーされないところでありましたけどね、
もちろん表に出てこないですよ ね、
そうですね、
表で入れたら変だから全然表に出てこないですけども、多分そこ のサッチャーさんのところの夫婦もご夫婦もすごくいい関係だったと思いますね。実はサッチャーさんって晩年認知症になられたんですよ。
あ、そうなんですか。
わざられて。
あ、そうでしたか。
去年か一昨年かな、映画にね、
はい、
サッチャーさんをモデルにした映画が出てましたけれども、実は認知症になられてたんですけど、それはご主人の死後なんですよね。それだけやはり彼女にとってご主人の存在が大きかったっていうことだと僕は思いますけど。
なるほどね。
でもやはりそれぐらいその密なパートナーシップというか、会社で言えばチームワークがあるかどうかっていうのは才能を発揮していくっていう意味ではすごく重要ですよね。
そうですね、なるほど。ただそのイチロー選手の奥さんにしても、
はい、
元サッチャー首相の旦那さんにしても、 何でしょうね、こう活躍されてる人ってやっぱりこうどうしてもなんか自分がすごいんだって思ってしまうと、うん、その支えてくれる人に対してのこう、
はい、
感謝の気持ちっていうのがこう表せなかったりするじゃないですか、
はい、
でも、うん、2人ともきちんとこう支えてくれてる人たちに感謝の気持ちがあったから、やっぱりこうサポートがどんどんどんどん強力になっていったっていうことですよね、
そこはやっぱお互いの認識がちゃんと一致してたんだと思いますね。
だからなんかこう才能をこう追求するとか、こう、ね、
はい、
自分のこう才能を開花させるっていうと、うん、本当に自分の好きなことだけやってるっていうようなイメージがなんかちょっとあるんですけれども、でもちゃんとその周りの人たちに感謝の気持ちを持ったりとか、はい、まあ、それを言葉にしたり、あの態度で表したりっていうこともあるんでしょうけども、はい、そういうところもやっぱり大切になってきますね。
そうですね、多分あの自分の才能に気がついたら、
うん、はい、
一つのことが起きると思うんですけど、
ええ、
それは自分はこれは得意だけども、
はい、
この部分に関しては本当にできないんだなっていう自覚なんです。
あ、なるほどね。
うん、
そこにこうサポートに入ってもらうっていう、
でそこを手伝ってくれる方っていうのはもう感謝以外の何者にもないんですよ。で、まあ、僕は才能開発のね仕事をしているので、はい、いろんな方にお会いするんですけど、まあ、例えばそのいろんな資格を取ってだけれども、
はい、
これといった強みがないっていう方の場合、うん、よくあるのはね、
はい、
あれもこれもできるって思ってるんです、
自分では、
うん、これだけ勉強してきたし、
はいはい、
これだけ資格あるから、
うん、
あれもこれもできる、でも、秀でたものはないって思ってるんですよ、
はい、
でそうするとそういう人の意識の中っていうのはもうすごい人を見た時にあんな人になりたいと思うか、でもあの人にはなれないって思うか、まあ、上を見た時はそういう感覚があるんですよね、
はい、
でもこう自分と同じレベルとか下の人を見た時にはあこの人たちには絶対負けないっていう変な自信があったりするんですよ、
はいはい、
うん、でもそれはあの例えば、まあ、分かりやすい点数で言うと、でも70点ぐらい、
はい、
だからどれかで秀でてるわけじゃないんですよね。うちの受講者の方の中とかでも高学歴の方とかに話を聞いてて、多分上智大とかって一般的に言ったら高学歴じゃないですか、
はい、
でも上智大の人とかっていやいやもう早稲田や慶応に行けなかっただけですからとかって言うんですよ、結局それが自分の強みにとしては自覚できてないっていうことなんですよね、本人の意識の中で、
はい、
でも自分の才能に気がついたらあこれは自分は本当に人よりも秀でてるんだとか、人よりもこれを大事にしててこだわりがあるんだっていうのが分かるから、それ以外はどうでもよくなるんです。というよりも自分がやった方がやらない方がいいなっていうのが分かるんですよね、
これはもう人に任せた方がいいって、
もう時間かかるだけだし、もうストレスかかるし、だったらそれがもうストレスなく、もうパパパってできる人に頼んだ方がよほど効率がいいっていうのが分かるので手放せるようになるんですよ。
なるほどね。
ある意味その優秀だけれども自分の才能に気がついてない人っていうのは、
はい、
仕事を任せれない、手放せない、抱え込んじゃうみたいな傾向がやっぱ強いですね。
あれもこれも
っていう感じで、そうそう、あれもこれもこれだけやっていって自分はようやく評価を得てるから、要は一個のパーツが切れるとすごいガクッと落ちちゃうって思ってるんですよ。
はい、
うん、
でも結構そういう方多いと思うんですけどね。
すごく多いですね、やっぱりあのそういう働き方がいいっていうふうにやっぱ言われてきてるので、
そうですよね、
はい、だからもちろんいろんな経験をした方がいいんですけども、
はい、
でもこうなんていうんですかね、この分野に関しては自分は絶対自信があるっていうのがあって、いろんなことを知ってる人と、
はい、
だからそれがなくてただいろんなことを知ってる人とだったら全然違うじゃないですか。
なるほど、
だその違いは結構大きいですよね。だから大企業とかだと将来 の, その経営者候補を育てるのに、
はい、
あの全部の部署を回すみたいなお話はありますけど、
はい、
でも絶対に外せないのはリーダーシップ能力ですよね。
そうですね、
それをあった上で知っておくっていう話なので、
はい、
そこは重要だと思いますね。
はい、まあ、じゃあそこを見極めるためにもその自分の才能を知るというか、その才能を開花させていく必要があるってことですよね。
そうですね、だから、まあ、僕はそのキャリア的に一番いいのは、その20代とかっていうのは修行の 時代なので、
はい
はい、20代の間にコツコツ何か一つのことを頑張って、
うん、
まあ、30歳になるくらいかもしくはその手前ぐらいで、
うん、
あ、このことだったらあいつにやらせようというふうに思われるぐらい、何かをもうコツコツ積み上げてるのが一番キャリア的には20代いい過ごし方だと思いますね。で30代はそれを生かして、
はい、
社内の中でこう目立ったりとか、あとは業界の中で注目されたりとかするような成果を出せるような、
はい、
っていうふうにやっていくとキャリアパスとしては綺麗にいくんじゃないかなっていうふうに思いますね。大体出世していく人とか、まあ、転職とかでも成功していく人っていうのはそうやって自分の実力を高めてキャリアアップしてる方が多いと思います。
あ、なるほどね。もうこれだったらこの人に任せれば大丈夫っていう、
そういう
ことですね。
で実際その困ってる人っていうのは多いんですよね、こういうことできる人いないっていう人はすごく多くて、でもこれだったら、ね、任せてくださいって言える何か一つがなければ言えないじゃないですか。だ
い
たいみんな、いや経理もやりましたし営業もやりましたし企画もやりましたしみたいな話になって、でこれって昔の日本の食堂みたいなところでね、お寿司うどんラーメン餃子ありますみたいなお店で、今時そんな店入れないじゃないですか。
ね、
ラーメン食べた時はラーメン専門店に行くし、パスタ専門店に行くし、だそういう強みをしっかりと持っておくことですよね。
そうですね。
で足りない部分は他の人に頼めるように、会社に勤めてるんだったら他の部署の人と友達になったりとかね、飲みに行ったりとかしながら交流をするっていうのがすごく重要。
なるほどね。
はい、
才能プロファイラー養成入門講座。この講座は部下やクライアント、生徒や子どもの才能を引き出し、コーチ、カウンセラー、セラピスト、経営者、マネージャー、教師、講師など人の才能を引き出す技術、才能プロファイリングの理論と技術を学びたい方のための講座です。この講座では通常才能プロファイラー養成講座でしか教えない才能プロファイリングのロジックを解説、北畑が実際に行った才能プロファイリング映像を教材に才能プロファイリングの理論と技術をお伝えします。日時、東京1月10日日曜日13時から15時、大阪1月24日日曜日13時から15時。 そういう、まあ、働き方というか、そういうふうにしていくことによって、まあ、最初の話に戻りますけれども、その幸せっていうバランスも取れてくるっていうことなんでしょうかね。
それでバランスができていきますね。大体みんなそうですけど、ほとんどの人っていうのは働いている時に、働くっていうのは自分の時間を使うっていうことじゃないですか、
はい、
で時間って限られてますよね、まあ、例えばね、一生懸命頑張ってる人で1日12時間働いてる方が仮にいたとして、
はい、
でも12時間働いても自分一人の時間内でできることしかできないわけですよ。でも社内とか社外でもいいですけど、
はい、
もうこういうことだったらあの人に聞けばいいとかね、頼めばいいっていう人がいたら、もう何倍にも同じ時間で生み出せる価値っていうのは増えていく。だそのためにもね、あ、この人と組んだら面白いとかね、
はい、
向こうからもこのことだったらああいう人に頼もうって思われる人でいる、そういう人になるっていうのはすごく重要ですよね、
そうですね、
はい、だからうちとかコースプログラムとかでね、
はい、
20人ぐらいでやるんですけども、才能を見つける作業っていうのを、まあ、2,3 ヶ月ぐらいかけてやるんですけど、
はい、
もうやってるとね、もう全員言うのは本当にみんなと自分は違うんだとかね、明らかな違いが分かる、持っている才能とか価値観の、で皆さん言うのは本当に人っていうのはそれぞれ違うんだなっていうのが分かったから、
はい、
いちいちそれでこう喧嘩しなくなるというか腹立たなくなったってことを言いますね。あ、この人はこういう人でこういう持ち味があるんだって分かるので、
はい、
それが分からないと私が考えてるこのやり方が一番仕事のやり方早いのに、なんでみんなしないんだとか、
はい、
なんで言った通りしないんだってなるんですよね、個性中のお母さんも同じことを言われますね。
うん、
もう なんか言ってもうちの子できないんですみたいな風に言ってた方が、ああ自分とこの子は性格が違うし個性が違うから自分のやり方が合わないんだなと、だったらこの子に合うやり方って何なんだろうっていうのを考えれるようになったとか、違いを受け入れるようになる。
なるほどね、
でそれは才能っていうのは人によって違うからですよね。ある意味こう皆さんの才能っていうのは人との違いなんですよ、まあ、当然なんですけど、
はい、
だから自分の才能に気づくっていうのは違ってていいんだっていうことでもあるんです。
そうですね、こう無理に合わせるとか、なんか人がやってることを自分もやらなくちゃいけないっていうことではなくって、自分のそのできることを見つけていくっていうことですね。
そうですね、なのでこう変に誰かと比較して、なんか自分に自信持たせたりとか、逆に変に比較して自信喪失したりとか、そんなこともなくなりますよね。違っていいんだって思えるんで。
なるほどね。もう本当にそのままのこうありのままの自分でっていうことですかね。
そ
うです
ね。で、それをどう生かしたらいいだろうっていうのが、これ活用法ですよね。
はい、
でもみんな自分が人との違いがわからないから一緒だから生かし方も何もないですよね、その時点では。でも世の中にね自分と同じ人間なんていませんから。
はい、
それは絶対にあるんですよ。
なんか面白いですね。そうやって考えていくとね、
はい、本当になんていうのかな、こうパズルみたいなもんで、パズルのピースってみんな形違ったりするでしょ、
はい、
穴開いてたりこう出てるところがあって、それがピタッと合えば綺麗な絵になるんですよね。だから自分の中のこうデコボコをどう世の中と周りの人間と合わせていけば綺麗な絵が描けるのかっていう、この辺が描けるようになるとね。
そうですね、
パートナーシップとかチームワークっていうのは作りやすくなると思います。
本当ですね、なんかこう一昔前って、
はい、
例えば特に営業とかね、こう成績を重視されるっていうのは、
はい、
本当に自分だけが誰かを、例えばこう変な話引きずり下ろしても自分が頑張って成績を上げたいっていう、まあ、字で書くと競争、競う、争う、競争、っていうイメージがすごく多かったんですけど、なんか今の話を聞いてると、共に作り上げる、創造する、競争、なんかこう、みんなで作っていく、みんなで補い合って、いいものを作っていくっていうような感じがしたんですけれども、
そうですね、多分そのいや、つまりその一番になるっていうことは、他人を排除するっていう感覚だと思うんですよ。倒すっていう感じ、ですよね。そのアスリートとかの世界でも金メダルを取れる人は一人しかいないわけですけど、まあ、彼らが必ず自覚しているのはライバルが私を育ててくれるっていう感覚ですよね。だから敵がいなくなった瞬間に、まあ、仮にライバルを敵とするなら、
はい、
敵がいなくなった瞬間に自分の成長は止まるので、行きたい場所に行けなくなる可能性が高くなっちゃうわけです、まあ、いわゆるその切磋琢磨がなくなるっていうことですよね、人は成長するためには競争っていうのはすごく重要で、それがないとね、競い合わないからレベルアップしないんですけども、ただそれをこうどういう目的のために使うのかっていう話だと思いますね。
なるほどね。
あとはまあ今時代的にその全体性っていうのが問われてるじゃないですか、まあ、自然環境にしてもね、石油の使いすぎで地球環境が歪みが出てきたりとか、まあ、資本主義が行き過ぎて格差が広がったりとか、こう一部の人は良くてもそれによって全体性が壊れたら、結局お金持ちも貧乏人も日本に住んでるから日本が悪くなったら結局全員不幸になるよねっていう、
そうですね、
いわゆるその生態系みたいなものですよね、でそこにみんな意識を向け始めているので、そういう意味でのバランスをどう取っていくのかっていうのは時代の流れ的にはとても大事でしょうね。
なるほどね、
はい、
才能って深いですね。
まあ、才能も深いですし、まあ、才能を生かすってことも深いんですけど、もともと僕は才能心理学を一番初めに作った時に、
はい、
あの自分の秘密っていう本を、一冊目でね、書いたんですけども、あの本を書くにあたって人の才能っていうのはどうやって生まれてどうやって死んでいくのかっていうトータルを研究して書いたんですよ、 それを調べてる時に思ったのは、結局人間の話なので、うん、人生に関することなんですよね。
はい、
うん、だからアップルのジョブズとかもまさにそうですけど、うん、ああいう人は、あの人はすぐに生まれてすぐ養子に出されて、はい、でそれで IT 業界でね、あれだけ成功されたわけなんですけど、うん、彼が生まれた時代っていうのはアメリカではそういう、こう家庭崩壊が始まったような時期なんですよね。
うん、
で歴史的な背景といったらベトナム戦争っていうのがあって、はい、国の中で反戦デモがすごく盛り上がって、うん、ヒッピーとか、
はい、
要はそんなこう権威とか、
うん、
体制とか権力じゃなくて、もっと人間らしく自由に生きようみたいな文献とかすっごいあった時だったんですよ。でジョブズ自身もまあヒッピーみたいなね格好して生きてたわけですけども、これ家庭の中で考えると、彼はいわゆるこう普通の人が持てる育ての親に育ててもらうっていうマジョリティの人が持つ環境をもらえなかったりなんですよ。要はマイノリティなんですよ、
はい、
だからマイノリティ的な環境で生まれ、その中から育ってきた人がマイノリティのために製品を作り、まあ、いわゆるクリエイティブって言われる人っていうのはマイノリティな人だし、
うん、
IT っていうのは当時はパソコンオタクのものだったし、マイノリティのための製品を作り、でそれをこう多くの人が、一般の人たちも使えるような形に変え、
はい、
誰もがクリエイティブになれるようなツールを残したりとかね、まあ、iPhone とかもそうですよね、
はい、
音楽すぐダウンロードできるとか、誰でも自分が好きな感性に合った音楽を聴けるとかね、にのを作ってこう人生を終えたっていうのは、なんかすごく意味深いものを感じるというか、うん、なんか本当こうその時代の申し子だなみたいな感じですよね。で、まあ、そういう方っていうのはまれかもしれないですけども、誰でもその時代になぜか生まれてるし、
うん、
なぜかそういう環境で生まれ育ってきてるし、
はい、
なぜかそういう勉強をしてるし、
うん、
まあね、世界的に見ても僕ら日本で生まれてますけど、他の国で生まれてたっておかしくないわけで
そうですね、
うん、でもなぜか日本に生まれていて、
はい、
こうすごく安全な状態でね、世界的に見ればすごく安全な国で生まれ、はい、いろんな意味で整ってる世の中、インフラがあるところで育ってきて、
はい、
そういう環境で育ったからこそ身についたものとか経験してるものっていうのはあるはずなんですよね。だそういうところにどれだけ目を向けるのかっていうのが重要で、そこが分かれば自分の才能ってすごい深い意味でね、見れるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
僕は今まで才能分析してきて思うのは、こう誰の、まあ、才能開花してる人ですね、
はい、
その方の背景には間違いなくその人の人生のストーリーがあるっていうことです。
うん、なるほどね、はい、もうなんか才能イコール人生みたいな感じですね。いや
本当にそうですね。
うん、
才能発揮してる人はもう人生そのものですから、
そうですね、
その才能を使ってなかったら気持ち悪いんですよ、そいつは。
確かにそうですね。
なんか息してないみたいな感じなので、
なるほどね、
はい、ある意味才能発揮するっていうのはその人にとって自己表現の最高の手段なんですよね、
はい、うん、
だからスポーツマンはその野球だったりサッカーが最高の自己表現、
はい、
ビジネスマンだったらビジネスだろうし、
うん、なるほどね、
はい、
はい、で12月にその3つの質問でこう自分の才能を開花させるというメソッドを使ったセミナーが、
あ、そうですね、
はい、伺いましたが、
そうなんですよ、
はい、
来月に、2回目でしたっけ才能ディスカバリーチャンネル2回目で、はい、武井さんにもちょっと、
はい、
プチ体験を、
ね、
していただいた、
はい、
3つの質問で才能プロファイリングをするっていうセミナーをやって、これは僕は普段、うん、クライアントさんの才能を見つけるときに、
はい、
使ってる才能発見メソッドなんですけど、
ええ、
まあ、普通ね3つの質問で才能が分かるって言ったら皆さん嘘みたいな感じになるんですけど、
はい、
ホームページとかにね動画も載せてるので、
ええ、
興味ある方は見て、面白いなと思ったら来ていただければなと思います。
はい、
はい、
は はい、楽しみですね。
そうですね、うん、だから僕は今あのセミナーとか来てくださる方にみんな言うのは、才能を見つけるのっていうのは本当に短時間でできるんですよ。
うん、
例えばプロファイリングとかを使えば、だいたい僕はプロファイルの時間って1時間ぐらい一応かけるんですけど、まあ、3つの質問とかやったら、まあ、10分ぐらいで分かる人は分かるし。
そうなんですか、うん、すごいです。
で、まあ、その後にご本人がこれが自分の才能だなっていうふうに本当に腑に落ちるのにも、まあ、だいたい3ヶ月ぐらいがあれば、あ、これやっぱ自分の才能だってみんな分かるんですよね。だそのそれぐらいの時間で分かるので、
はい、
才能見つけたりとか、まあ、いわゆるその自分探しとか、適職探しに時間はね使わないでほしいんですよね。っていうのは大事なのはその才能を生かしたり、
はい、
自分の好きなことを仕事にして活躍したり、はい、その会社で活躍したり誰かに価値を提供することに時間を使うべきで、見つけるのっていうのは本当スタート地点に立つようなもんだから、
はい、
でそれはもう本当にスピーディーにできるので、使ってほしいですね。昨日もセミナーやってたんですけど、もう自分探しでいろいろ転職してもう10年経ちましたっていう方がいて
そうですか、うん、
やっぱもったいないですよね。
そうですね、うん、
実際働けるのって22歳から、ね、65歳ぐらいですよね、はい、40年ぐらいで、そのうちの10年見つけるのに使うのと1年見つけるのだったらもう全然収入にしろ活躍できる範囲も変わっちゃうんで、
なるほど、
そういうのはメソッドはありますので、ね、
はい、
興味のある方は。
そうですね、12月に行われるということでね、
はい、
ぜひ自分の才能を見つけたいという方はお越しいただきたいと思います。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
2016年第1回目のセミナーは、2016年版未知なる自分に出会い才能を開花させる8ステップセミナーを開催します。このセミナーは自分のポテンシャルを引き出し才能を開花させ、最もやりがいのある仕事やビジネスで収入を得たいという方のためのセミナーです。2016年を才能開花の1年にできるよう、今のあなたに必要なアドバイスをしていきます。さらに今回のセミナーでは、経済、政治、テクノロジーを含め2016年からの時代の流れをお伝えしながら、あなたが経済的にも精神的にも最も豊かになれる才能の見つけ方、磨き方、生かし方をお届けします。2016年を最も効果的な方法で人生を豊かに幸せにする才能開花の年にしたいという方はぜひお越しください。東京1月8日金曜日19時から21時、大阪1月13日水曜日19時から21時、